どうも。数日前に夢で安倍元首相がパンクした赤い自転車で坂道を登っている背中を眺める夢を見ました。青です。はい、ということで2022年3月1日の青色恋日記始めていきたいというふうに思います。はい、ということで意外と定期的にやれているこの青色恋日記ですけれども、今日どうしてもね、今10時なんですけどね、今日どうしてもやりたいって思ったエピソードが今1個できまして、それをちょっと今回お話ししたいなと思って、取れたての思いっていうのを、お届けできたらなと思っておりますと言いつつ、まあ、前回からの事柄ですね、ツイッター等々振り返りながら、近況報告をお伝えしていけたらいいかなと思っておりますけれども、ですね、まあ花粉症がなんかやっぱり始まってきてるみたいで、なんか僕も先週の土日はなんか鼻がムズムズするみたいなね、日が続きましたね、やっぱりね。なんかやっぱり家にいるとだけでもうすでにこう、なんか鼻がぐしゅぐしゅしてくるというかね。まあ必ず僕この花粉症の時期っていうのは、だいたい一日丸、どっか一日必ず丸々ね、体調崩してね、使えない日っていうのがね、まあ、出てきちゃうんですよね。だからあらかじめ薬とか飲んでこうかなと思ってるんですけども、なんか去年は蛇腹っていうね、愛媛県のなんかまあみかんみたいな果物があるんですけど、まあ、その果物が花粉に効くっていうんで、蛇腹を飲むといいみたいな話でね、蛇腹果汁みたいなのを飲んで過ごしてたりしたんですけどね、なかなか去年あんまり効果を得られなかったので今年やってないんですけど、まあなんか薬とか飲んでね、ちょっと症状和らげられたらいいななんて思っておりますけれどもね、まあ、そんな花粉症が始めた、3月ですけど、なんか桜の開花は東京だと3月19日が桜の開花予想らしくて、なんかまあこれも2月16日時点での予想なので、まだこれからコロコロ変わっていくと思いますけれども、なんかね、桜の開花も近づいてきたそうで、なんかやっぱり春のか季節の変わり目って何がきっかけでこう春来たなって思うかっていうと、僕は梅の花なんですよね。梅の花見ると大概春来るなみたいなこと思うんですけども、僕のね、近くの緑道みたいなところでもちらほらと梅の花が咲き始めて、ようやく春が始まるななんて思っている今日この頃でございます。でですね、まあ今回何話そうかなと思って、まあ一つ、まあそんな話もありつつ、まあ僕の大好きな、かねてから言っている大好きなスーパービーバーのね、YouTube のライブがあったりとかして、まあ、それをね見たりとかもあったんですけども、なんかアニメの話関連で言いますと、なんか最近ね、まあ、とあるフォロワーさんの影響でと言いますか、ジョジョをね、ちょっと見始めたんですね。まあ、どこから見たらいいのかよくわかんなかったが、とりあえずジョジョの2016年のジョジョから見てるんですけど、なかなかね、面白くてですね、なんかちょっと特殊能力という点においては、ワンピースのような側面もあったりして、なんかこれからちょっと、話数が多いんですよね。だからちょっと見るのにも結構時間かかりそうだなと思ってるんですけども、ここ数ヶ月で、徐々に見切れたらいいなと思って、見始めております。でですね、アニメ関連で言うと、ポケモンがね、新しいポケモンが出たということで、 新世代の7代目っていう話だったと思いますけど、新世代の、ポケモンの最初の3匹御三家が、ネットで紹介されていて、猫みたいなやつとね、ワニのポケモンと、あとアヒル、まあ猫が草タイプで、でワニが炎タイプで、でアヒルがなんか水タイプみたいな感じでね。で今までの歴代のポケモンって草タイプは、違う、炎タイプはエト、ネウシトラウタツミ、エトでどうやら決まってるらしいみたいな話とか、あとは水タイプだとあれですね、なんか手裏剣とか扇とか、まあそういう武具というか、なんかこう神具みたいな、そういうのでポケモンが決まってたりするらしいんですよね。で草タイプもあるらしいんですけど、なんかそんなこんなで、なんかこうポケモンとモンスター、バイオレット、スカーレットっていうね、バイオレットって聞くと僕は思わずバイオレットエヴァーガーデンを思い浮かんじゃうんですけど、まあ、バイオレットっていうのはひらがなでハヒフヘホのバに、あ、ひらがなじゃないや、カタカナでハヒフヘホのバなので、まあバイオレットエヴァーガーデンとはちょっと違うんですけど、なんかそんな話がねあったりとかして、新ポケモンの話だったりとかね、海外アメリカでポケモンのイラストを描く人に与えられるポケモンカードみたいなのがあるらしいんですよ。昔あったらしいんですよ。それがこの29枚かな、あるらしいんですけど、そのポケモンカードが世界に39枚しかないみたいで、アメリカの方が、90万ドル、日本円で言うと1億300万、3000万くらいで、入札、落札されたそうで、すごいですよね。ポケモンカードも今でも1枚1億3000万くらいの値がつくようなポケモンカードもあるみたいで、いやなんかアメリカンドリームだなと思いつつ、ポケモンの世界も本当にすごいなーなんてね、思っておりますという感じで、ポケモンの話をしたいなと思ってちょっとしたんですけどね。でまあちょっとこの話の流れでちょっとポケモン関連の話をしますと、僕とシンジ君とタケちゃんという3人でやっているラジオ番組がありまして、明日の蓄音機っていう番組なんですけど、まあ、その番組を始めるにあたって初めてねお便りっていうのをね募集するようにしてみたんですよ。そしたらポケモン、好きなポケモン3匹、飼いたいポケモン3匹教えてみたいなね、そういう質問を一部のフォロワーさんにね投げかけたらですね、まあ答えやすいと思ったんですよ。だからたくさん来るかなと思ったら、なんと誰一人来ないという事態が起きまして、びっくりしましたね。まあそれでね、僕の本当に仲良くさせてもらってるフォロワーさん、に、わざわざ個別でメッセージいただいて、いやありがとうございます本当に。お名前出さないようにしますけど、出していいんなら全然出させていただきたいくらいなんですが、いや本当にね助かりましたよ。またあっちの番組でね紹介したいと思いますけど、マジで誰も回答してくれなかったんで、ね、でそしたらその後にもね、これはお名前出しちゃっていいかな、僕もう一つラジオやってて、1年前にレコーディングしたものをアップしてないんですけど、君のちゃんっていうね方がいまして、僕と今1年前に一緒にポッドキャストレコーディングしたりねしてて、また更新しようねっていう話を今してるのでね、また再開したいと思いますけども、君のちゃんとかも答えてねくれてもらったんですけど、ポケモンの質問に関してお便り2通というね、そう全て合わせて で、もう一つの質問は、またそれも僕の仲良くさせてもらってる、フォロワーさんにお願いして、答えてもらうという形で、なんとなんとなんかこう質問をこちらから私に言って回答してもらうみたいなね、そういうケースが相次いでしまいましたけども、そんなこんなでね、なんかこう質問をもらう難しさみたいなのね、感じながらね、過ごした数日前でしたね。そんな感じでね、質問とかそういうのをやりましたけども、そんな話はちょっと置いといてですね、あと周りの近況報告としてですね、僕のね弟がね、東京大学のね、大学院に受かったみたいなんですね。いやめでたい話で、僕よりかなり勉強していたので、頭もいいのでね、嬉しいなって思う反面ですね、あと3年間も学生がやれるみたいですね。いや羨ましいななんてね思って、過ごしておりましたけども、そんなこんなが、ここ8日間くらいの、近況報告かななんていうふうに思っております。はい。でですね、ここからは、今回お話ししたいことということで、普通だったらね、もうちょっと編集してね、ここなんかこう別の音楽入れるための効果音を入れてもいいんですけど、ちょっと今回そんなことはやらずね、今回というかいつもやってないんですけど、でですね、今回話したいことっていうのは、かねてからいつもお話ししてることではあるんですけど、言葉の器っていうようなテーマで、本当にたくさん今いろんな言葉を取りためておりまして、でどうにかこれを言葉にしたい、そして、作品、写真とかの作品だったり、あと絵とかそういうのにこうどうにか形にしたいなって、悶々としながら日々生活しているんですが、そんな中でですね、何て言うんですか、先輩からさっきいただいた言葉があって、それに対しての切り返しをしたんですけど、それが個人的にはうまくいきまして、すごいうまい切り返しをできたって気がして、それについてちょっとシェアしたいなと思っております。でですね、毎週水曜日、だから明日なんですけど、毎週水曜日にいつも会議をねやってるんですね。で僕は新人ってこともあって、会議は現地参加じゃなくてね、家で、テレワークで参加していいっていう話なので、オンラインでね、ズームで参加することが、毎週水曜日多いんですけども、というかズームでしか参加してないんですけどね、先輩から次回のね、会議くらいから現地で実際に参加してみないかっていう話をいただいたんですよね。で本心としては家でやってた方が緊張もしないし、会議場所がね、自分の会社じゃなくて他の会社でやるので疲れるし、帰り道の時間もめちゃ長くかかるし、あんまりいいことはないんですよあまりいいことはないんですね。だからただそんなことをねストレートに言っちゃう、もちろん怒られるわけですよ。ね、めんどくさいから、できれば家で聞いてたいってね、言えれば一番いいし、本音を言うとそうなんです。ただ、どうにかうまく切り返して、これを相手が嫌でない形で、で、かつ、それなら確かに全然参加しなくてもいいよってなるように進めたかったんですね。現地で参加しなくても。で、僕は練りに練ったんです。で、これうまくいったなっていう一撃をこうかましたんですけど、 最初はいろんな言い訳が思いついたんですけど、言い訳をしても後からバレるし詰めが甘くなっちゃうんですよね。例えば、今ちょっとようやく家でのこのようやくこの会議の内容っていうのがZoom でね理解できるようになったので、まだちょっとあと 2,3 回くらいはちょっとまだ、Zoom でやりたいですね、家で、会議参加させていただければなと思いますみたいなことを言おうと思ってたんですよ。ただそれってもう回数が決められてるじゃないですか。 2,3 回以降はもう出席しなきゃいけなくなっちゃうじゃないですか。できることなら 2,3 回以降も出席したくないわけですよ僕は。なんでどうにかしてほぼ原則参加しないっていうスタンスに持っていけたらいいなと思ったんですね。で、もう練りに練って僕が答えたのはこういう答え方をしました。あ、お気遣いありがとうございます。いや、現地の雰囲気を一度は味わってみたいなという思いも少しありました。ただ、明らかにズーム参加の方が議事録作成等作業効率がいいなって感じてるので、もし可能でしたら原則オンライン参加にしていただいて、一度だけ、どっかのタイミングで、参加させていただく形でもよろしいでしょうかって言ったんですね。で、回答としては、限られた時間しか勤務できませんので、時間を最大限に有効かつ要かつ、効率いいやり方を優先ください、コロナの状況も落ち着いたタイミングで参加されてみたらどうでしょうかってきたので、いいねって押しといたんですけど、うまいなって自分で思って思わずが心の中でガッツポーズしてしまったんですね。で、これの何が個人的にうまいのかっていうとまず向こうは善意で聞いてくれてるんですよね。明らかに一緒に道連れっていうつもりは全くなくて、もし参加したければ実際の現地の状況っていうのを味わってみたらどうなのっていう感じ、善意でもちろん来てるっていう捉えるので、まずは感謝する、まずは感謝して、で、現地の雰囲気を一度は味わってみたいなという思いも少しありました。これずるいなと憎いなと思ってるんですけど自分で言うのもなんですけど、一回は現地に参加したいなと思っていましたってなると、なんかごたごたってなるんですよ。ちょっと違うんですよ。現地の雰囲気を一度は味わってみたいなという思いも少しありました、でびっくりマーク、ここで純粋さを素直さをなんて言うんですか、明るさをね、ここで表現するんですね。で、感謝をする、相手に参加したくないという思いは見せない。で、ただじゃあ何が一番大事なのかって言ったら、もちろん現地の経験を積むっていうね、ことももちろん大事なんですけど、一番何が大事なのかって言ったら、みんなで仕事しているわけだから、みんなのためになる役立つ仕事を僕がすればいいんですよ。で、僕の役目は議事録を作成することで、で、それを一番パフォーマンスよく発揮できる環境の方がいいですよね、みんなにとってもね。それは現地ではなくて家でやることだと思っていますっていうのを言ったんですよ。で、まあ家で作業やった方が作業効率がいいと感じているので、もし可能だったら一度も行かないってことはしないんですよ。ここで一度も行かないってことはしなくて、一度だけどっかタイミングで参加 1回だけに絞ったんですよね。絶対参加したくないっていうと、ちょっとそれは違くなっちゃうので、最低限の妥協点を探す。で、そこに合わせ込む最高のシナリオを組んでいくっていうね。嫌ですね。こういう性格は嫌ですね。まあ、ただ、僕、これ、すごく満足いったなと思って。毎回ね、こんなうまくいくわけでもないし、本当に先輩が、話のわかる先輩だったからこれ通用したわけなので、毎回がね、うまくいくわけじゃないんですけど、ぜひ、もし何か、こういうような機会が、似たような機会がありましたら、聞いてる方で、ぜひ参考にしていただきたいなというふうに思います。自分の最低限のところの妥協点をあれしてやるというね。はい、ということで以上になります。はい、ということで今回も青色恋日記終わりにしていきたいというふうに思います。いかがだったでしょうか。言葉は器だなぁなんて思うことが、最近、言葉をね貯めてくとどんどんね思うことがねやっぱありますね。いや、改めて言葉の力っていうのと同時にすごいなと思うのと同時にね、やっぱりこう一歩間違えると武器になってしまうっていう、まあ、武器の木も器ですけれども、なんかこう言葉って本当に いろんな使い方あるんだななんてねいうふうに思いましたけども、誰でもねやっぱりこう仕事してても言葉をね小説家とかじゃなかったとしても、やっぱり言葉の使い方一つでその人のおしゃれ度っていうのかな、見え方がもうまるで変わってくるし、どうせ傷つかないなら傷つかない言葉を選んだ方がいいじゃないですか。なんか本当にだからどれだけ自分の引き出しの中におしゃれなね、その相手を傷つけないための言葉っていうのがいくつ自分のものとしてなんかこうクローゼットの中にしまっておけてるのかっていうのが、大事になってくるななんていうのを年を重ねるにつれて、そして仕事をするにつれて、ひしひしと感じております。なのでね、これからも言葉器っていうテーマで、情報を届けていけたらなというふうに思っております。はい、ではではまたね。